社協米原てとて2025年2月第84号をお届けします。表紙の説明をします。今月の表紙は12月14日に米原健康推進委員会様と共同開催した子ども1日シェフ体験の様子のカラー写真です。エプロン姿の子どもたちと健康推進委員の方が一緒に大きな鍋で調理をされている様子です。表紙の説明終わり。特集シリーズ第4弾、災害に備える地域と福祉職がつながることの大切さ。これまでの特集災害に備えるでは、個人や家庭での備え、自助、自治会や地域のつながりの中で取り組まれる活動、互助をお伝えしてきました。このシリーズ最終回となる今回は、災害への備えにおいて福祉職とのつながりについてクローズアップしていきます。避難行動要支援者とは、災害発生時の避難において支援が必要な方を避難行動要支援者といいます。米原市では避難行動要支援者登録制度を設け、要介護認定者、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者や、災害時に自力で避難することが困難などに該当する方々を対象に登録を呼びかけています。登録者の情報は避難支援等関係者に提供され、支援に生かされます。該当要件や避難支援等関係者等の詳細については、米原市のホームページにてご確認いただけます。米原市のホームページの QR コードが表示されています。私たちが住む町、米原市の現状。令和6年12月1日の時点で、避難行動要支援者名簿への登録者は1237人、要件に該当する人1765人のうち、約3割の方が未登録となっています。また、要件に該当する人以外にも、避難に何らかの支援や配慮が必要な状態の方もおられます。米原市内での取り組み。こうした背景から、米原市や米原市社会福祉協議会では、支援を必要とする方が一人でも多く避難行動要支援者名簿へ登録されるよう、地域の皆さんや各自治会のほか、福祉職に向けて呼びかけています。また、各自治会では要支援者が誰とどこへどのように避難するのか、何を持ち出すのかといった内容をまとめた個別避難支援計画の作成をはじめとした避難支援体制づくりに取り組まれ、災害への備えを進められています。さらに、米原市では今年度、福祉職を通じて把握した日常生活において生命の維持のために、電源、人工呼吸器、在宅酸素療法、吸引器などを必要とされている人40名の個別避難支援計画の作成に取り組まれています。地域と福祉職がつながることの大切さ。地域においては、日頃の様子や福祉職につながっていない方の情報も把握しやすく、なじみの関係の中での関わりができるなど、近くに住んでいる住民同士だからこその強みがあります。また、福祉職にはその方の細かな心身状況を把握でき、医療、介護など専門的な知識や技術を持ち合わせているほか、福祉事業所との連携など、福祉職だからこその関わりができるという強みがあります。地域と福祉職が協力して災害へ備えることで、それぞれの強みを生かし、災害時に助かる命を増やすことにつながります。また、避難後の生活での必要な配慮や対応についての備えとしての効果も期待され、二次被害からも助かる命を増やすことにつながります。地域と福祉職がそれぞれの強みを生かしてつながり、避難行動要支援者を支援する図があります。 図の説明をします。地域住民だからこその強みとして5つの項目があります。顔見知りの私たちが勧めたら避難行動要支援者登録をしてくれた。近所で出会う機会も多く、普段の様子や心身の状態を知っている。近所に住んでいるから危険をいち早く察知することができる。近所に暮らしているからすぐに駆けつけることができる。ご近所の関係を知っているから誰が支援するとよいかわかる。また福祉職だからこその強みとして5つの項目があります。避難後の生活における必要な配慮・対応も把握できている。必要な薬・機器・避難時の持ち出し品を詳しく知っている。サービス提供を通じて心身の状態を詳しく知っている。福祉職が進めることで避難行動・要支援者登録をされる方もいる。特別な配慮が必要な点、その方法などを詳しく知っている。この地域住民と福祉職のつながりとともに、個別避難支援計画の作成、避難支援体制表の作成、避難訓練の実施、防災・福祉マップの作成、見守り訪問活動の実施などを行います。それらにより、特にリスクの高い人工呼吸器、在宅酸素療法、吸引器などの利用者を含む避難行動・要支援者の支援へつながっていきます。図の説明終わり。実際につながっている方々の声、取り組み内容。亀山自治会では、自治会、地域の支援者、福祉職が見守りネットワーク会議を開催。日頃の見守りの様子や支援方法などについて情報交換されています。地域・自治会の声、亀山自治会長、三輪隆さん。私たちは福祉職ではないので、専門的な情報や意見をもらえることはありがたいですし、安心して活動できます。また、気になっているが、直接聞きにくいこともお聞きできたり、福祉職の方を通じてお聞きしたことを日頃の活動に生かすことができています。また、地域の支援者の方も対象者をよく見てくださっていて、その情報が福祉職の皆さんに活用いただけているという声をお聞きし、改めて連携することの大切さを感じています。今後、ますます自治会内でも高齢者が増えていきます。そういった中で、福祉職との連携やサロンなど、現在取り組んでいる活動を続けられるようにと思います。ケアマネージャーの声、在宅介護ファミリーケア前原センター西名真紀子さん。私たちはご利用者の心身状態などケアに関する情報は持っていますが、地域での生活やご近所さんとのこと、地域で行われている活動などなかなか知ることは難しいので、いい機会になっています。また地域の支援者さんとも顔の見える関係の中でお話しできることも非常にありがたいです。何かあったときに、私たちがすぐに駆けつけられるばかりではないですし、何より地域の方とつながることで支援の幅も輪も広がると思います。本当に地域の方々が見守ってくださり、私たちも安心できますし、地域からの情報を介護プランに盛り込むなど、ご利用者のケアにも活かせています。要支援者の声、ケアマネージャーより、地域と福祉職が一緒になって自分のことを考えてもらえて安心できるとお聞きしました。その他にも、今までは地域のことを誰に相談したらいいかわからず、直接言いにくいことも、今はケアマネージャーさんが伝えてくれるのでありがたいとも言われています。三輪さんと西名さんの写真が掲載されています。前原市 社会福祉協議会に配置している生活支援コーディネーターもこの会議に出席していますが、地域の人と福祉職がお互いに持っている情報を出し合い、両者からはそんなことが、それは知らなかったといった声をお聞きすると、その相乗効果を感じます。また、会議だけで終わりではなく、その後も直接連絡を取り合い連携されています。災害発生時に消防署員や自衛隊など公の支援がすぐに自分のところへ助けに来てもらえるとは限りません。こうした状態に対応するためには、平常時からどれだけ備えておけるかが重要となります。生活支援コーディネーターは、地域住民の方々と福祉職の橋渡しを行っています。ぜひ、福祉職と一緒に取り組みたい、地域住民の方々と一緒に取り組みたいというお声を、前原市社会福祉協議会までお寄せください。お問い合わせ先、前原市地域支え合いセンター、社会福祉法人前原市社会福祉協議会、電話 54-3100、ファクス 54-3115、メール sasaeai@mabara-sykyo.or.jp。
令和6年度社会福祉法人米原市社会福祉協議会表彰状感謝状授与式を開催しました。福祉活動への貢献ありがとうございました。表彰、福祉活動の発展向上に寄与し、その功績が顕著な個人、団体、自治会の方々です。純不動。三宅元様、川北房子様、古川明美様、ハロハーモニー様、カラスワキ自治会様、寺林自治会様、西馬場自治会様、長沢自治会様。感謝、福祉活動に協力・援助するため、全員銀行へ多額の錠剤をご寄付いただいた方々です。純不動、安田金次様、レイクイブキ農業協同組合様、授与された方々の写真が掲載されています。表彰団体の活動紹介、ハロハーモニー、令和4年に設立され、今年で活動2年目となります。現在のメンバーは5名で、月2回リユースマーケットを開催されています。サイズアウトした子ども服や靴を回収し、小さな汚れや破れは地域の裁縫ボランティアさんの手を借りてリメイクを行い、次の使い手さんへとバトンをつないでおられます。その他にもイベントやワークショップを通じて、地域の子育て世代の方の交流の場を作られています。また、地域の福祉施設の高齢者や障害のある方のやりたいことや得意なことを生かして一緒にできる活動も提案いただき、地域の方の活躍の場作りにおける一翼を担ってくださっています。子育て世代に限らず、他世代での交流を楽しみ、活動される様子からも今後の活躍が期待されます。マーケットの様子の写真が2枚掲載されています。カラスワキ自治会。カラスワキ自治会では、平成17年から老人会が中心となり、高齢者のサロンを実施されています。月に1回開催されるサロンには、大勢の方が参加し、賑やかに交流されています。また、サロン終了後には、地域の見守り活動の一環として、見守りネットワーク会議を開催し、安否確認や声かけのきっかけを作っておられます。そのほか、毎年福祉懇談会を開催し、地域の現状の共有と住民同士のコミュニケーションを図りながら、安心安全な地域づくりを進めておられます。サロン、出前講座の様子の写真が掲載されています。寺林自治会。寺林自治会では、 平成11年から高齢者を対象としたサロンを実施されています。交流会や出前講座を中心とし、時には子ども会と合同でクリスマス会などを計画され、異世代交流も図られています。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、サロンの開催が難しかった時期には、サロン活動から訪問活動に切り替え、高齢者の見守りに取り組んでおられました。また、令和5年からは、富士川自治会、上平寺自治会と協力して、東武三字合同サロンも実施されています。参加者から、久しぶりに会う方もいてよかった、と再会を喜ぶ姿が見られました。今後も居場所づくりや訪問活動など、日頃からのつながりづくりを継続されることが期待されます。出前講座の様子と、東武三字合同サロンの様子の写真が掲載されています。西馬場自治会。西馬場自治会では、平成8年にボランティアを募り、西馬場あじさいサロンを立ち上げられ、以来高齢者の居場所づくりとして、サロンの開催を続けておられます。今年度も健康体操を中心に、時には手作りの昼食も提供されながら、毎回和やかな雰囲気の中で多くの方の参加のもと、仲間づくりと健康づくりに取り組まれています。近年では地域の商店の協力を得て、買い物支援として移動販売を取り入れながら、サロンの終わりに買い物を楽しまれています。また、定期的にサロン参加者などの状況を役員会にて確認され、日頃の見守りとしての役割も発揮されています。西馬場あじさいサロンの様子の写真が掲載されています。長沢自治会。長沢自治会では、平成9年頃から高齢者サロン活動に取り組み、地域での交流の場づくりを長年にわたり推進しておられます。サロン活動では、軽スポーツを取り入れたり、自治会内の特技を持つ方にも参加を呼びかけ、披露いただくなど、興味関心からつながりを広げるとともに、住民の方々の活躍の場面づくりを行ったりと、さまざまな工夫をされています。サロン活動中の会話において、最近あの人の姿を見かけないね、などの話があった際には、ボランティア等でサロン後に声かけに行くなど、見守り活動にもつながっています。福祉懇談会では、災害時の支援体制づくりについて話し合われ、住民の方々の防災意識を高めることにも取り組んでこられました。人と人との交流を大切にしながら、支え合える地域づくりに向けて、今後も活動の推進が期待されます。ふれあい生き生きサロン、Kスポーツの集い、モルックの様子の写真が掲載されています。ご紹介した団体、自治会では、継続的に活動する中で、新たな活動が生まれています。福祉活動は、一歩一歩の積み重ねが大切です。地域共生社会の実現に向け、今回も皆さんと共に歩みを進めていきます。みんなで作る福祉のフェスタ、開催日11月17日、会場、滋賀県立文化産業交流会館、写真で振り返る開催報告。オープニングムービーはみんなで踊ったマツケンサンバ2。その時の画像の写真が5枚と、会場でのマスコットキャラクターのホタルの写真が1枚あります。楽しく学ぼう共生社会、来て見て触れてみようをテーマに、普段から地域の福祉に関わる人も、これまで関心がなかった人も、みんなが一緒になって楽しみながら福祉に触れる機会となることを目指して開催しました。フェスタの形にして2年目の今回は、市内の中高生の力を得て、老いも若きも障害のあるなし関係なく、会場のみんなで大いに盛り上がった貴重な時間となりました。掲載されている写真の説明をします。米原市長の挨拶、社協会長の挨拶、聴導犬について知ろうの講演会、会場内でのインタビューの様子、司会をされている中高生の方の写真がそれぞれあります。 展示コーナーの写真が1枚あります。体験コーナーとして e スポーツ体験会、米原市共同募金委員会、米原民事協さんのボッチャ体験、マニマニキッズさん、マニマニさん、おにぎりさんのアキランド、レイカリア大学江西の会さんの折り紙&バルーンアート、もここさんのアクセサリーを作ろう、芸術の会さんの絵本の広場など体験の様子の写真が7枚あります。食べ物コーナーとしてポップコーン、ワークス坂田さん、焼きそば&唐揚げ、上乳ゆいの会さん、ホットコーヒー&抹茶、ルポリーベサロットさんがそれぞれ食べ物を提供されている写真が3枚あります。ステージ発表として江西ひだまりさんの大きな株、柳田キャンディーズさん、柏原中学校ダンス部さんが発表されている様子の写真が3枚あります。皆さんと 100% 勇気を歌われたクロージングセレモニーの写真が1枚あります。写真の説明を終わります。他にも多くの皆様にご参加いただきました。このフェスタの開催にご協力いただいたすべての皆様に感謝、ありがとうございました。今年の地域共生社会フェスタも多くの方の参加をいただき、盛大に開催できました。これからも米原が誰にでも優しく、安心して住み続けられる街になるよう、みんなで協力して取り組んでいきましょう。